はようございます。今日から5月に入りました。今ちょうど外はですね、緑深く本当に新緑の季節になって、やっぱり緑っていうのは心をこう和やかにしてくれます。和やかにしてくれるかなと思って、なるべく外に出て自然に、触れたいなと、そのように願っております。まだ5月に入りましたけどもね、まあ、コロナもまだ終わっております、広がってますし、この連休でまたどうなるか分かりませんし、戦争の方も、一向にですね、こう収まる気配がなくて、これからどうなるのかなっていう、そういう思いをしております。早く両方ともですね、本当に収束できることを、私たちは、願っています。それでは一言お祈りをしてメッセージに入ります。神様、今日5月の1日の聖日の朝です。4月の歩みも、それぞれの歩みを、教会の歩みを導き、祝福し助けてくださったことを覚えてありがとうございます。5月に入り、本当に、新しいスタートをまたしたことでありますけれども、コロナが収束し、また戦争の方も一日も早く停戦することができるように祈ります。今月の歩み、一人一人の歩みが神様にあって、助けられ、守られ、またそれぞれがそれを使わせたところで主の栄光を表し、主の証人として歩んでいくことができるように、祝福してください。今日オンラインで参加される方、集えない方々のうちにも神様の恵みと豊かな祝福があるように、心からお願いを申し上げます。感謝と願いをイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。世界的な団体に、赤十字社というのが、ありますね。スイスにおいて1864年に設立されたそうであります。戦争で傷ついた人たちを敵味方の区別なく、まあ、援助するというあの団体であります。で、創立者の方の名前がリューナンというそうでありますけども、その人がこの赤十字社を、まあ、立ち上げたと言われております。で、彼はですね、クリスチャンで、聖書にあるあの良きサマリア人の例えから教えられて、自分と同じように隣人を愛しなさいっていう教えの例えになってるんですけども、その影響を受けてこの働きを始められたというふうに伺っております。で、私たちのこの世にはさまざまな差別があります。まあ、アメリカに目を向けると、ね、白人による黒人への暴力であったり、そしてまた偏見、差別というものがありますし、日本の中でもある地域は被差別部落とか言って、そういう箇所があって、なかなかですね、言動を慎まないといけないっていう、そういう経験を私もしてきました。いろんな差別というものが国中あるわけですが、今日ヤコブはですね、今日のところで私たちにエコひいきしてはなりません、差別してはなりません、区別してはなりません、その姿を見て、区別してはなりませんというふうに、教えております。で、今日のこの2章6節7節まで読んでいただきましたけれども、後で8節から13節のところも触れてみたいと思います。で、今日はですね、私が皆さんにお伝えしたいことは、どうして差別してはならないのか ということであります。ヤコブがここで語っていること、それは、差別してはならないということですけれども、どうして差別してはならないんだろうかということをヤコブは私たちに、語っております。で、3つのですね、その理由を挙げさせていただきたいと思います。まず第一であります。それはイエス・キリストを信じる信仰を持っているからということです。一節に、私の兄弟たち、あなた方は私たちの主栄光のイエス・キリストのへの信仰を持っていながら人をエコひいきすることがあってはなりません。エコひいきすることがあってはなりませんとありますよね。私の兄弟たちっていうのはキリストにある兄弟たちのことですよね。そして、信仰を持っていながらとありますけれども、他の訳によりますと信仰を持っているのだからという訳もあります。信仰を持っているのだからエコひいきしてはなりませんよ。一般の人たちに語ってるメッセージじゃなくて、教会に集まるクリスチャンたちに対して語っているわけです。私クリスチャンはイエス・キリストに習うものですよね。イエス様は人をエコひいきしませんでした。その身分の違いによって、男女のその違いによって、私たちがするような差別をしなくて、イエス様を同じように愛され、そして、同じように私たちのために、全てのために十字架にかかって命を伏せてくださった方であります。そのイエス様が人をエコひいきしなかった、私たちもまたそれに習わなければなりません。ここにエコひいきしてはなりませんとありますが、この言葉の意味は顔を受け取るという意味があってですね、分かりやすく言えば外見で判断するということなんですね。外側を見て判断する、顔を受け取るというか、ほんで外で、その外側で判断する、そういうことがあってはなりませんよということです。そして2節3節を読んでいきますと、教会としてふさわしくない例が一つ書かれていますよね。教会にはいろんな方が来ます。飛んでいる人、貧しい人、見た目に分かる、今日のところにも金の指輪をかけてはめて立派な身なりのした人が、来たとします。来ました。そしてまたみすぼらしい、格好をした人が来ました。貧しい人が教会に来たというのであります。でその時に教会の一部の人たちであったのでしょう。その身なりの良い人、見たらもうすぐ分かる、その金持ちは、ね、の人は、ね、この良い席にお座りください、特別な席にお座りください、そのようにこの案内するわけで、でも貧しい人たちに対してはそうじゃなくて、ね、立っていなさい、あるいは私のもとに座っていなさい、地面に座っていなさいというふうに、言うならとありますけれども、そのようなことが、まあ、実際に行われていたのだと、思うのです。ヤコブここに問題としているのは外見によって区別してはならない、すなわち差別してはならない、エコひいきしてはならないということをここで述べているのです。もう本当ヤコブの時代ってはるかに昔の時代ですけども、時々映画とかでですね、教会がこう映される 時がありまして、ここに書かれていると同じようにですね、こう金持ちの人は特別な席が用意されて、そうでない人は後ろの席であったりとか、そういうこの映画の中で見たことがありますけれども、昔のことだけではなくて実際にもそういうことが行われていることもあると思うんですよね。4節にはその動機が書かれてあります。裁くその源猫ね、このところがどういうことで裁くのか、自分たちの間で差別をし悪い考えで裁くものとなったのではありませんか。この悪い考えっていうのは誤った考え、あるいはこの世の基準によって裁くということです。この世の基準で裁くものになったのではありませんか、あるいは上辺で、ね、裁く人になったのではありませんかと、言っているんです。皆さん、私たちの心にそういう心ってありますよね。なんか差別は遠いところの国のことだけではなくて、身近な自分の家の中にも差別してしまう心があるというのを、認めるところ、認めなければならないと認めなければならないことってあるなというふうに思うので、悪い考えで裁いてしまう、そのことをここで、ヤコブは私たちに語っております。まあ、まず一つはイエス・キリストを信じる信仰を持っているからね、そしてこういうことがあってはならないということが言われているわけです。さて2番目です。理由の2番目は、私たちと神様との態度は全く違うんだということです。神様の態度は違うということです。それが5節7節に書かれて、いるのです。今言ったように、人は外側によって差別します。人種、男か女か、今やったら、性同一性とかですよね、男性女性として区別できない人たちもいるわけですけれども、そういう性別、あるいは身分、富んでいる貧しい、そういう社会的な身分によって、外側でありますけど差別するわけですけど、神様はそうではない。神様にとって人間の価値はそういうものではなくて、同じように神様は私たちを見ていてくださる。私たちの見るような見方ではなくて、神様は全ての人同じように見てくださっている。聖書は、人間は神の形に創造されたと教えております。男も女も、どこの民族であっても、どのような人でも、神様がご自身の形にお作りになられた、そこから始まっています。私はここにいつも人間の存在の尊さが、尊さがあるのだといつも思います。人はどうして殺してはならないのかということが以前、言われたことがあります。で、よく言われることは、命は尊いから、地球よりも重たい、一人の命は非常にね、尊い、かけがえのない存在。でも、その尊いというのはどこから来るのでしょうか。このそれに答えがありません。このように、その尊いところがどこから来ているかというのはないと私は思うんですけれども、聖書にはあります。神様がご自身の形に作られた、息を吹き込んで生きようと 人間を創造された、そこに人間の存在の尊い性があるのだと思うんですね。そして神様は私たちと違って貧しい人を選んだとこう書いてあります。信仰に富むものとされた、貧しいものを選んで富むものとされた、一章の訳書の一章の9節に、身分の低い兄弟は自分が高められることを誇りとしなさい、富んでいる人は低くされることを誇りとしなさいっていうのがありましたけれども、神様は貧しい人を選んで、そして信仰に富むものとしてくださったとあります。豊かなものにしてくださって、この地上では貧しいけれども帰りられないけれども、あるいは差別してされるけれども、神様はその人を選んでおられ、そして豊かなものにしてくださった。この世ではものはないけれども、天上には御国を受け継ぐものとされている、御国を受け継ぐものとされたではありませんか。なんかこうどんでん返しているかね、この世ではそのようなこう社会的な身分があり、その中で差別されるようなことがあるけれども、それは人間の社会でありますけれども、神様は貧しい人を特別に選んでおられて、豊かな存在にしてくださった。貧しいものは幸いです、天の御国はその人たちのものだからですとイエス様はおっしゃいました。ここの貧しいものはという訳もありますけれども、天の御国はその人たちのものだからですとあります。ヤコブは教会の人たちに言います。あなた方を虐げるのは富んでいる人たちではないか、裁判所に訴えるのはこの人たちではないか、神様の御名を汚す人たちがはそういう人たちではない、どうして貧しい人を虐げるのですか、恥ずかしめるのですか、この人たちのこそ人たちがあなた方を虐げるんじゃないんですか。神様はその間違いを正そうとしておられるのであります、2番目の理由は神様の態度、私たちと全く違うということであります。3番目であります。それが8節から13節ですが、神様の律法を破ることだからということなので、神様の律法を破ることである。8節と9節読みます。もし本当にあなた方が聖書に従って、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさいという最高の律法を守るなら、あなた方の行いは立派です。しかしもし人をエコひいきするなら、あなた方は罪を犯しており、律法によって違反者として責められますとあります。あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい。なんで私たちはこの言葉を聞いてきたでありましょうか。良きサマリア人のところでこの言葉が語られています。自分と同じように隣人を愛しなさい。パリサイ人が、私の隣人は誰ですかと答えたときに、質問したときに、有名なですね、先週もこの話したと思うんですので触れませんけれども、そのところで語られているのであります。 最高の律法となります。この言葉が最高の律法、どういう意味でしょうか。それは神様からの律法であるということと同時に、人間関係における黄金律だと言っていいかと思います。律法の中で最高の律法、人間関係におけることにおいて何をしないといけないか、この言葉が要約されているということです。エコひいきしてはならない、差別してはならない。なぜこの大事な最高の律法を破ってしまうからだ、それに触れるからだということです。そしてヤコブは言うのです。一つ破るならば他の律法も破ることなんだ、ね、十戒の一つ一つそれを破ることはそれで終わるんじゃない、そこだけの問題じゃなくて全体を破ることなんだよと、言っているのであります。皆さん13節のところ、憐れみを示したことがない者に対しては憐れみのない裁きが下されます。憐れみが裁きに対して勝ち誇るのです。この憐れみっていうのは差別をしない、エコひいきしない、自分と同じように隣人を愛する、そのことがここに含まれていると思います。憐れみを示したことがない者に対しては愛の裁きが下されます。ここで私が、皆さんにお伝えしたいことがあります。イエス様の例えに、ある王様が自分の家来に、1万タラントの、ねお金を貸していたということがありますね。まあ1万タラントの負債をその家来は抱えておりました。すごい金額、返せないような金額で、期限が来まして返せない、王様どうぞ免除してください、ね、憐れんでください、そしてこの借金をどうぞ免除してくださいと願います。で王様は憐れんで許したのであります。で聖書はそこで終わってないんです。この人もまた次の人にお金を貸していました。それをわずかでした、まあ100デナリということを書いてありますけど、1万タラントに比べたらほんのわずかであります。そのお金を今度は違う友達に貸しておりました。で期限が来ました、返せ、相手の人はいや返せません、憐れんでください、許してください、免除してくださいとこう言いますよね。でも彼は免除しなかった、憐れまなかった、許さなかった。王様はどうしましたか。怒って彼を牢屋の中に入れたと書いてあります。憐れみを示したことがない者に対しては憐れみない裁きが下されます。憐れみは裁きに対して勝ち誇るのです。憐れみが裁きにおいて勝利する、 差別をすること、そして英語を贔屓すること、それはこの最高の一歩を踏みにじることであります。歩みを示さないことであります。この教会において、全ての人ではなかったと思いますけれども、一部の人たちでやったのかも分かりません。でもその人たちは差別ということについて、ご引きするということにおいて、人を差別するということはそんなに大きなことではない、小さな罪である、他の戒め、他の律法に比べたならば小さなこととして受け止めていたのかも分かりません。今さら取り上げることではないと思っていたかも分かりません。でもそうじゃないんだ、神様の律法を破ることな大きなことなのだ、歩みを示さない人は後で歩みのない裁きを受けることなのだ、ということをヤコブはここで語っているのだと思います。そういう意味において私たちは人をエコ引きしてはなりません、差別してはなりません、ということをもう一度覚えたいのであります。キリスト者としての成熟の一つとして挙げられるかと思います。御言葉を実行する人になりなさい、今日のところもまさに実行、御言葉を実行する人になりなさい、隣人を愛しなさい、ということの実行 しなければならない一つではないでしょうか。キリスト者として完成度、成熟度において人をエコひいきすることなく、差別することなく、隣人を自分自身のように愛して、相手を尊敬し敬い、そして愛するところのものとされたい、そのことを今日覚えたいと思います。ガラテ書の3章の28節を開きましょう。今日の聖書の言葉として読まれた言葉であります。26節から29節まで読みます。ガラテヤ書の3章の26節から29節、あなた方は皆信仰によりキリストイエスにあって神の子供です。キリストにつくバプテスマを受けたあなた方は皆キリストを着たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。あなた方はキリストのものであればアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も獣人もなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。私たちは一つとされたものとして生きなければなりません。お祈りをいたしましょう。神様、今日のヤコブ書の御言葉をありがとうございます。神様、教会の中にあってもあってはならない 差別がなされていたことを見ました。悪い考えであなた方は人を裁くようになったのですかと、この世の基準をもって人を見そして裁く私たちでありますし、そのような心を覚えるものでありますけれども、神様もう一度あなたが今日御言葉を通してキリストにあるものとして裁いてはならないこと、あなたの心を知って裁いてはならないこと、そして何よりも第一の律法である、最高の律法である自分と同じように隣人を愛しなさいというこのお言葉に触れることであることを学びました。神様、あなたを愛すること、隣人を愛することを得させてください。聖霊様の助けによって主よ、あなたを愛し、そして隣人を愛する者としてください。今日から始まる1週間それぞれのところにおいて今日の御言葉を覚えながら隣人を愛していくものであるように助けてください。今日集えなかった兄弟姉妹のうちにも臨みください。感謝と願いをイエス様の名前を通してお祈り申し上げます。